そらしどの架け橋ラジオ。皆様こんにちは。木曜日12時30分になりました。第9回目のそらしどの架け橋ラジオをお送りいたします。パーソナリティのサオリンこと福祉の助産師藤尾沙織です。この番組はどこにどんな子が生まれても愛され受け止められ必要な支援が受けられる社会を目指して活動しています。 NPO 法人そらしど代表の私がいわゆる障害があるかもしれない子どもたちを含めて全ての子どもたちが生き生きのびのび生きていける社会になるように人と人、人と情報をつなぐ架け橋になるように子どもたちのために日々頑張っておられる保護者さんや支援者さんをお招きしてお話を伺いながら元気や勇気や日々のちょっとしたアイデアや生活のヒントをお届けしております。お昼のちょっと一息タイムにほっとできるようなお時間になればいいなと思っていますので、どうぞ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。今日のゲストさんは前回放送に引き続き J カフェという神戸市の児童館の拠点事業に J カフェ、児童館カフェを略して J カフェというのがあるのですが、発達がゆっくりな子の保護者さん同士でおしゃべりする場です。帰宅でご一緒させていただいてます臨床心理士の曽谷京子先生です。 J カフェや乳幼児健診の仕事の場でしかお会いできないのですが、今日は先生の素顔に迫れるのがとっても楽しみです。そらしどの架け橋ラジオはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神戸スタジオからお届けいたします。
夢の種。
さて、今日のゲストさんをご紹介します。臨床心理士の曽谷京子先生です。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日本当ありがとうございます。
お呼びいただいてありがとうございます。
は
い、
ではまず早速ですが、はい、先生の方から自己紹介をしていただけますでしょうか。
はい、わかりました。ラジオお聞きの皆様、はじめまして、曽谷京子と申します。私、公認心理士、臨床心理士としてお仕事をさせていただいています。はい、今現在は病院とか成人の方のカウンセリングや心理検査、で病院、学校とか幼稚園とかでもスクールカウンセラーとして、あとは各区役所で子育て相談とか発達相談、そしてパーソナリティの藤尾さんともご一緒させていただいている知恵カフェの方にも月1回お邪魔させていただいています。日々乳幼児のお子さんからご年配の方まで、はい、本当にあらゆる年代の方にお出会いさせていただくというお仕事をしております。
はい、
はい。家族はですね、一応夫と大学生と高校生の娘が2人おります。あとやっぱり過去に何度も枯らしてしまっててちょっとうまくいかなかった観葉植物なんですが、はい、今現在奇跡的にパキラと、松の小さな盆栽が育ってきていますので。
盆栽素敵。は
い、その成長を本当に日々楽しみにしている日々です。本当に人前でお話しするっていうところは、とっても緊張するタイプなので。
そうなんですね。
そうなんです。今回のお話いただいた時にはかなり悩みましたけれども、
はい、
前回ゲストの森重先生と若林先生の放送に本当に励まされて、本日は頑張ってお話できたらなと思います。
はい、ありがとうございます。
で私自身やっぱり支援者でもあるんですけれども、はい、保護者の当事者でもあるので、そのあたりも少しお話できたらいいなというふうに思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ね、先生は臨床心理士さんなんですが、はい、まずね、なぜ臨床心理士になったかとか、ね、臨床心理士さんのお仕事ってとてもね、本当に幅が広いじゃないですか。はい、でもなんで子育て支援の分野に携わるようになったか聞かせていただけますか。
はい、そうですね。はい、わかりました。 私もともとは社会人になって、うん、病棟の病院のクラークさん、
はいはい、
いわゆるこう病棟事務員っていうのをしてたんですけれども、
うん、そうなんですね、うん、
でやっぱり病棟にいるとこう若くしてね亡くなられる方とか、うん、本当に過酷な病床の方っていう方がおられて、
は
い
は
い、
うん、
やっぱ事務員事務職以外のなんかアプローチできないかなっていうのをちょっと日々考えていた部分がありました。
なるほど、うん、
でそんな中たまたまね、うん、院内でこう職員であれば参加可能っていう心療内科の主催勉強会があったので、うんうん、そちらにこう参加することができまして、うんうん、でやっぱりその中で学びを結構経て、うん、で心理の勉強をやってみたいなっていう思いがちょっと強まったので、まあ、社会人入試で京都にある大学の心理学専攻に入学をいたしました、はい、
そうなんですね、
はい、で臨床心理士資格ってやっぱりこう指定された大学院の修士課程修了が必須なので、
うん、そうめっちゃ難しい印象が
卒業後はこう、うん、神戸の方にある大学院に入学して、はい、2008年に臨床心理士資格を取得しました、はい、で今その先ほどお伝えした公認心理士っていうのは、うん、国家資格として、うん、設立されたものなんですけれども、うん、こちらの方はこう、はい、学生時代の記憶を本当に復習して総動員しながら受験して、う
ん、はい、
で設立された時の2018年かな、
はい、
に取得することができましたので、
ああ、じゃあ一期生
ですかね。
すごい、そうだったん
ですね。過渡期の人たちですね。
なるほど、すごい。でもどうして、まあ、子育て支援関係に関わるようになったんですか。は
い、そうですね、なんかやっぱりこう思い起こしてみると、うん、きっかけってこう自分自身の子育ての当事者になったっていうところがすごく大きかったかなというふうに思います。
なるほど、
なんかそれまではやっぱりちょっとなんとなくこう自分の中にこう子供さんっていうところの苦手意識があって、うんうん、で仕事としてはもう成人の方に向き合うっていう方が向いてるのかなっていう気持ちもちょっとあったんですけれども、はい
は
い、
なるほど、
ただやっぱりこう実際妊娠とか出産っていうのを経験して、うんうん、もう自分の中のやっぱり心の変化とか体の変化っていうのをたくさん、ね、向き合うことがあって、で本当にお子さん含む家族っていうところの支援が大事かなっていうところに気持ちが向きました、う
ん
う
ん、なるほど。いや、なんか子供が苦手そんな意識があったなんてなんかちょっと意外なんですけど、そうですか、はい、で、ご自身の経験としてはどんな感じだったんですか。
そうですね、もう具体的に言うとこう、うん、まあ、私娘2人 で、
はいはい、
で長女の方はこう、うん、無痛分娩で、うん、こういわゆる計画出産というか、はいはい、ここの日に分娩しようっていう風に決めてたんですけれども、うんうん、結局その予定の日に全く生まれず、はい、
なるほど、
うん、1週間後に出てくるという、
あ、結構長かったですね。
長かったですね本当にこうね、
はい、
なんか自分にとってはすごくシンボリックというか、うんうん、もう当たり前やけど子供は本当に思い通りにはならないっていう
なるほど、もう出産の時から
そう実感しました
うん、
で長女はやっぱりこう生まれてから、
はい、
いわゆるこう寝ないとか、うん、食べないっていうタイプの子で、うん、本当に寝かしつけのための抱っこがすごくもう何時間もこう、ね、抱っこし続けるので、
うんうん
うん、腱鞘炎になってで整骨院に常連というか、
はい、そうだったんですね大変
そう、
うん、
でさらにやっぱりアレルギーもあるっていうのが分かって、もう本当に食品の裏側をひっくり返して、はいは
い、うん、
成分表示っていうのを毎日確認をしていた気がする。
うちの子もアレルギーやったからもうひっくり返してはでもないやんみたいなね、
う
ん、
そうそう、やっぱりそうやって、うんうん、確実にやっぱり自分の時間とか、うん、まあ、エネルギーっていうのは取られたとは思うんですけれども、うんうん、もうそれを押してでもやっぱり可愛いが勝つというか、
なるほど、
うんうん、本当にこう子供って尊いなっていうのを学ばさせてもらったなって思います ね、
なるほど。で次女さんの時は、
次女さんはね、次女さんはもう本当に長女とは全く違うというか、うんうん、本当にあっという間に出産が進んで、
そうなんですね、
すごい勢いがあるなという感じの印象でした、
うん、
ただ本当に出産の時にこう指に奇形があるっていうのが分かって、
うんうんうん、
結局生後8ヶ月に手術っていうところになったんですけれども、まあ傷としてやっぱり今も残ってるのを見るとちょっとやっぱり複雑な思いっていうのが蘇ったりはするんですけど、
ね、親心は ね、
ただまあ本人と来たら、もう本人と来たら、もう最初に感じた勢いのままものすごいたくましく育っておりますので、
はい、もう本人さんがね、気にしてなければね、
本当にもういつもね元気をこっちがもらってるなっていうのを感じますし、本当にこういったなんかもう子育てというか、仕事だけでは全く体験できなかった子育ての経験っていうのが、そうですね、まあ、保護者としても自分、私のなんかやっぱりすごい気持ちの揺らぎにもあったし、
そうですよ ね、
こう本当にすごく覚えてるのが、こう娘が体調を崩して初めて入院した時に、やっぱり、ね、入院先って大泣きされるとすごく、どうしようってなるし、
そうですよね、それがいくつぐらいやったんですか、
ね、1歳ぐらい、長女1歳ぐらいの時、本当になんかもう、ね、私の方がうろたえて、
そうですよね、
で病棟の看護師さんになんかもう助けを求めたんですけど、もう母さんがしっかりしないとっていうのにあの怒られたというか、
なるほど、まあ、あ
の知った激励ですよね、そういうのを受けたこともあって、本当にもうさっきも言ったようにこう、やっぱり自分一人だったら自分軸っていうところで生きてきたんですけども、やっぱり子供ができるっていうことで、もうね初めてっていうことがいろいろあったなっていうふうに思いますし、
なるほど、
なんかまね、それがこう、やっぱり巡るというか、あの子育て支援っていうところにずっと携わらせてもらってることにつながってるかなとは思いますね。
まあ、実感としてその子育ての大変さとか、いろんな葛藤とかをこう、ね、経験される中で、こうね、そういった臨床心理士の役割だったり、こう、ね、役に立てるところがあるのかなっていうところで始めたって感じですかね。もうまさにもうぴったり、もう本当ね先生優しいんですよ。もうね本当にね、あのいろんなお母さんたちとね出会ってほしいなって、本当温かくね包み込むような、ってねいつもね聞いてくださるからねついついこちらもね話してしまうようなね、そんなねあの雰囲気を持ってらっしゃる先生なので、もうね子育て支援にぴったりだと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあここでちょっとジングルを挟んで、次は先生の好きと夢に迫りたいと思います。
はい、ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
月の力のコーナー。はい、好きという気持ちにはすごい力があるので、ゲストさんの好きをお伺いして、そこからリスナーさんの好きのきっかけになったり、一緒一緒と思えたり、ワクワクをお届けするコーナーです。曽谷先生の好きを教えていただけますでしょうか。
はい、好きなものですね。
はい。
そうですね、はい、好きなものたくさんあるんですけど、最近本当に共感が得られて嬉しかったものっていうのが一つありまして、
はいはいはい、
まあ、それをご紹介しようかなと思います、
はい、お願いします、
はい、私もともと旅行がすごく好きで、昔は本当にこう今日どこ行こうみたいなんで思い立って、
はい、
あのいろんなとこにこう一人で行ったりとかしてたんです、音楽とかもね、好きなので、こう好きな曲かけながら、まあ、日本海とかまでねドライブしたり、
すごい、
温泉入って日帰りするとか、
いいですね。何時間ぐらい運転ですか。
当時はでも3時間
3時間
3 4時間日本海
片道、往復です6時間とか、すごい、ね、へー、
うんうん、そういうので、ね、やっぱり日帰り温泉探して行ったりとか、
いいですね、
道の駅行ったりとか、
へ、
うん、そういうね、いろんな土地に行っていろんなこう、うんうん、ものを見るっていうのが好きやったんですけど、はい、
なるほど。
どうしてもやっぱりこう子育て中って難しくなるじゃないですか、う
ん、ね、確かに、
うん、本当にそういう時間取りづらくなって、うんうん、でまたやっぱりこうコロナ禍とかも重なったりして、はい、うん、こう出かけるっていうところをね、やっぱり控えてた時期っていうのがあったんですけど、はいはい、
そうですね、
うん、でもその時にもともと地図っていうか、うん、地図を見るのがすごい好きだったんですけど、
すごい、
うん、で地図を見て それがちょっと高じて、うん、あの旅行の工程を考えるという、
あ、
うん、というのに目覚めて、
地図見ながらここ行ってここ行ってとか、
そうそうそう、ここに行くにはどのルートで何で行けばいいかとか、う
ん
うん、朝何時に寝たらどこに着くかとかなんかそういうのをこう、うん、乗り換えアプリとか、
はい、
うん、あの飛行機とか船とか、うんうん、電車のこう航路とかを、ね、はいはい、調べたりとか、なんかそういうので、まあ、本当に仮想の旅行工程を一人で空想するという、
はいはい、すごい
オタクみたいなオタク要素満載で、
うん、
そうですね、そういうちょっとこうあんまり人には理解してもらえない趣味だったんですけど
なるほど、あんまり共感してくれる人が、
うん、そうですよね、
なんかへーって言われるだけで、うん、私もっていう話にはなかなか、うん、
なかなか
ならない、
うんうんうん、うん、本当にもう想像力を駆使したなんか妄想みたいになってるので、
すごいですよね、
でもね、うん、そういう共感者おられないだろうなと思ってたんですけども、うんうんうん、
はい、
本当に少し前にお仕事先でそういう話になった時に、うん、はい、まあ、あの誰もいないよなと思いながら、うんうん、あの言ったら、はい、私もっていう人が
すごい
現れはって、
はいはい、
もうちょっと普段出さないテンションで盛り上がってたという、
嬉しいですよね、
嬉しかったですね、
なるほど、
もともとそういう、ね、地図好きで、うんうん、こうオタク要素っていうのは継続しつつなんですけ ど、
う
ん
う
ん、
小学校の時からですか、そういうのって、いつぐらいから、
いやでももうどうでしょう、でも地図帳とか見るのはすごい好きでした、
なるほど
うん、今もそういうのは好きは好き で、
はい、
で娘たちももう大きくなるし、う
んうん、はい、
もう家帰ってこなくなってくるじゃないですか、
なるほど、
うん、でそうなるとやっぱり自分一人の時間っていうのが増えたので、うんうん、
はい、
まあ、ふらふらってこう居心地のいい、うん、まあ、カフェとかも好きなので、うんうん、カフェ行ったりとか、あとは実際に飛行機をこう見に行くというか、
はあ、飛行機見に行くんですか、
うん、
神戸空港とか、
神戸とか伊丹
とか、とか、う
ん、そこで写真撮ったり
動画
撮ったり
そうなん
か、ね、そういうのにもちょっとハマってはいます、
なんか意外ですね、
うんうん、なんかね、今そうやってこう、はい、ね、今回そういう好きってなんだろうって考えた時に、うんうん、もちろんね、こう人と何かするっていうのもあるんですけど、うんうん、まあ、それよりはこう自分自身のリフレッシュとか、
うんうん、
こうなんかぼーっとするとか、うん、なんかそういうところに気持ちというか重きを置いてるなっていうふうに感じますね、
うんうんうん、大事ですよね、
うん、まあ、ね、もちろんこう人とお話ししたり、うん、実際にこう声を出すっていうのもとてもこう気持ちのリフレッシュとか発散になるので、
うんうん、
状態に応じて自分の中にこういろんな引き出しっていうか、
うんうんうん、
ね、リフレッシュ方法っていうのを用意できたらなっていうふうに思っています。
そうですね、まあ、本当いろんな、ね、引き出しって大事ですよね、うん、
大事ですよね、
いやなんか意外なお話をありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
じゃあでは次のコーナーに参ります、はい、夢を聞かせてのコーナー。このコーナーはですね、ゲストさんの夢をお伺いしてみんなで応援しようというコーナーです。先生の夢を聞かせていただけますか。
はい、夢ですね、
はい、夢ですね、はい、お願いします、
はい、そうです ですね、うん、やっぱり子育てにしても、
うんうん、
なんか援助職というか、まあ、いろんな支援させていただいてるっていうのって、
は
い、
うんうん、
こう感情労働というか、
あ、感情労働、
うん、心を使うという、うん、
そうですね、
うん、そういう要素って大きいなと思うんですよね、はい、
うん、
で私自身がこう心理師として駆け出しの頃、うん、
はい、
やっぱりこういろんなことが日々ある中で、
うんうん、
こう恩師とか先輩に話を聞いてもらうっていう機会が、
うんうん、
あの結構定期的に取っていたので、
あ、
まあ、そうですね、育児とか自分自身のこととかも相談してたっていうふうに思いますので、
うんうん、あ、そっかそっか、うん、はい、
やっぱりこう J カフェにも言えるんですけれども、
うんうん、
リアルに人に話をするっていうところで、
うん、
やっぱり気持ちの整理がついたり、こう少しだけでも心のゆとりっていうのが生まれることは多いように思いますので、そ
う
やってちょっとだけでもこう空いた心のゆとりっていうのは、子育ても含めていろんな対応とか、
うん、
こうちょっと判断するっていう時に結構影響するんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うん、
そうですよね、
やっぱりこうね、さまざまな職場でこういろんな立場の方にお会いしてる中で、
うんうんうん、
今後いつか本当に人を支えるっていうか、あの支えている人の思いをじっくり聞かせていただくという、
なるほど、
そういう場を提供できたらなっていうのが、
うんうんうんうん、
本当に密かな願いでございます。
大事ですよね、はい、それもうなんかすでにやっておられるというかね、
うん
うんうん、やっぱりあの人を支える人のこうね、心のゆとりって大事だと思うので、うん、ごめんなさい、ちょっとなんか声が変になってはい、ありがとうございます。はい、では、ここでジングルを挟んで、次は外に先生から子育て中の保護者さんへメッセージをお伝えいただきたいと思います。
夢の種、
はい、ではこの番組を聞いてくださっている方の中には多分ね、子育て中の方が多いのかなと思うのですが、そんなね、保護者さんへ向けて伝えたいメッセージをお願いできますか。
はい、わかりました。ですね、あの伝えたいメッセージというか、あの、うん、自分のモットーみたいなものになってしまいますけど、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
私の心理師としてこう大切にしている視点というところで、
うん、
やっぱ縦と横っていう、うん、その人を取り巻く縦と横っていうのを考えることがあるんですね、
はい、
うんうん、で詳しく言うと、うん、本当にその人を取り巻く環境、
うん、
なんか同年代の中でどうかなとか、家族の中でどうかなっていう、うん、こう今その人を支えている環境っていう横軸を、
うんうん、
あの意識しながら、
はい、
ただやっぱりその人の縦軸、
うん、
あの小さな成長とか、
うん、
捉え方の変化っていうところの、はい、個人の育ちっていうところを重視するっていうのを心がけています、うん、
なるほど、うん、縦と横で、ね、横がまあ環境とかで、うんうん、縦が自分の育ちみたいな、その人の育ちってことですね、
うんうん、そうですね、
うん、
特にね、こう今聞いておられる方とか、うん、あの乳幼児期って本当に、まあ、心身ともに子どもさんもこう、ね、うん、大きく変化する時期なので、
そうですね、
どうしてもやっぱり一つの学年っていうところに、こう4月生まれの子からこう3月生まれのお子さんまで、
うんうん、
あのたくさんね、こう月齢の差が大きく出やすいっていうのが、
そうですね、確かに、
うん、そういう時にこう同学年で比較するっていう時には、うん、特にこう気をつけてみるようにはしております、
うんうん、なるほど、
うん、でまたね、あの成人の方とかに関しては、
うんうんうん、
長いこう人生があるので、
うん、
あのその人が本当にどんな人生生きてこられたかなとか、
うん、
まあ、他の人とどんな風に関わっておられたかなっていうところを、
うんうんうん、
できる限りこう想像して、
あ、
よりこうその人っていうのが立体的に理解できるようにっていう風に考えているところはあります、
うん、そこも想像力です ね、
ね、うん、追いついてるかどうかはあれですけど、やっぱりこうね、いやいや、うん、現代ってちょっとこう言い悪いとか、うん、好き嫌いとか、
はい、
ちょっと分かりやすいこう二極化じゃないけど、そういうのになんかなりやすいところもあるけども、
確かに、
うん、なんかやっぱり実際いろんな方にお出会いさせていただいて、
うん、
本 当に人の心の中ってたくさんの矛盾とか、
う
ん、本当に葛藤とか、
はい、
抱えてて、
そうですよね、う
ん、はっきりしないことってたくさんあるかなと思います、
う
ん、
本当にそうですよね、うんうん、白黒つけたくなりますけどね。
そうですね。ね、私自身もこう、ね、うん、子育ての支援者であり当事者っていう両側面を、ね、うん、一緒に抱えてるっていうところがあるので、うん、
はい、
どうしても、ね、ぶつかり合うっていうところがね自分の中にもあるんですけど、うんうん、
確かに、
うん、まあ、そんな時こうちょっとこう何でしょう、完璧を目指さないとか、
あ、ね、
うん、ほどほどで十分っていうふうに考えて、うん、
はい、
まあ、ちょっと問題から一旦距離を取るっていうのも大事かなと思っています、はいはいはい、
うん、
でね、こう子育てとかお仕事に対して、
うん、
やっぱりあれもこれもっていろいろ足したいところはあるんですけど、うんうんうん、
なります、
うん、ただもう戒めを込めて、
はい、
引き算っていうか、
引き算、
うん、うん、本当にこうね詰め込むところに行かないように、
うんうんうん、
意識的にこう休みを取るとか、
なるほど、
うんうん、ね、なんか気分変えるためにっていうところを考えて、
うんうんうんうん、
まあ、そこそこ本当に元気な自分っていうのを保つのが大事かなって思ったりしておりますよ、ね、
そうですよね、うん、なんか休んだりとか ね、ついついね、お母さんってね、うん、なんか頑張っちゃうじゃないですか、
う
ん、
そうですよ
ね、でもやっぱり自分をいたわったりとか、うん、そういうのが大事ですよね。
そうですよね、
うん、確かにね、
あとはね、そう、うん、やっぱりこう思い悩む時っていうか、
うんうん、
本当に同じ思いを共有できそうな人っていうのが結構大事な存在かなという気はしますので、
なるほどね、
まあ、J カフェでもね、うんうん、よく見る光景なんですけれども、
はい、
本当に様々な境遇にある人っていうのが来られますけども、うんうん、必ずやっぱり人って重なる部分っていうのはあるんじゃないかなと思いますので、はいはい、
うん、
まあ、自分だけじゃないなっていうふうに思えることで、
うん、
こう一歩踏み出せるっていうこともあるかもしれないなとは思います。
そうですね、はい、そんなことってあると思います、うん、本当にね大事だなと思います、
はい、
とね、一人でも多くの方にね、うん、曽谷先生からの温かいメッセージがね伝わるといいなと思います。ではジングルを挟んでエンディングに入っていきます、はい、にエンディングのお時間となりました、はい、ありがとうございました。今日はいかがでしたか。
いや緊張しました。
本当ですか、
はい、
全然そんな感じに見えなかった
です。そうですか、
はい、もうとってもねいつも通りの曽谷先生の優しい温かいねお話が聞けたかなと思います、はい、はい、では、まあ、最後にねちょっと告知をさせてください、はい、曽谷先生お願いします。
はい、じゃあ J カフェのご紹介をしますね、
はいはい、
J カフェは発達がゆっくりなお子さんとその保護者の皆さんでお子さんを気兼ねなく遊ばせながら日々というか日頃の育児の不安とか悩みっていうのを共有してほっと交流できる場所です、
はいね、
ほぼ各区の拠点児童館で実施されています、
うん、はい、
で泉大児童館の方では毎週金曜日の10時から開催しているのですが、第一金曜日はオンラインでお話ししていますので、
うん、
お近くに J カフェがない場合でもぜひご参加いただければと思います、
はい、
で第2金曜日第4金曜日は北区の泉台児童館、第3金曜日はすずらん台駅ビル北区役所の5階ペンギンのお部屋で開催をしております、はい、で第3金曜日の方は私も参加しておりますのでぜひ気軽におしゃべりしに来てくださいね。
はい、ありがとうございます。そらしとの架け橋ラジオはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお届けいたしました。この時間のお相手は福祉の助産師サオリンこと藤尾沙織と
曽谷京子でした。
それではこの後も素敵な午後をお過ごしください。次回は10回目ということで、私がこの10回を振り返って、そらしど10年を振り返ってお話しします。また来週木曜日12時30分にお会いいたしましょう。最後までお付き合いありがとうございました。